は皆さんと共に、
また主祭と共に、
ルカによる福音。
主に栄光。
その時イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。この人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。ルカのこの19章のザーカイのお話ですね。先ほど牧草会の講話で取り上げて細かくお話をしたところですが、イエスはエリコに入った。エリコというのは、イスラエルのこの南の方の町ですね。オアシス都市というか、最も古い記録に残っている中では最も古い都市の一つだと言われるぐらい、いわゆるあの辺りの砂漠のいわゆるオアシスになっているので、この通り道にある町ですね。で、聖書の中では何が有名かというと、イスラエルの民がエジプトを出てですね、イスラエルに入っていくときに、まずはこのエリコを攻め落とすというですね、ヨシュアがそういうお話があるので、有名なところなんですが、その時はヨシュアは城壁がある周りをですね、いわゆる賛美しながらですね、7日回って城壁を倒したという、そういうお話が出てくるところですね。それでエリコを征服して、そこからエルサレムへと登っていくということになるわけですが、ヨシュアがエリコをいわばこう軍隊で攻めて落としたわけですが、でもイエス様はこのそのエリコでですね、ザーカイという一人の人の魂を助けた、イエス様 の、 この使命というか、あり方ということをこうよく語っているお話だというふうに思います。彼は軍隊で攻めるんではなくて、神の慈しみ、神の憐れみこそが本当の意味で私たちの救いのためにつながっているということ、それをはっきりと語っているお話だと思いますね。しかもこのザーカイという徴税人の頭で金持ちであった、本当に救いようのない、ある意味こう罪人の典型みたいな人なんですが、ザーカイというこの名前なんですが、日本語に直すとですね、清いっていう意味なんですよね。だから日本名にしたら清子になってですね、女性だったら清子さんになるわけですけど、これがザーカイという元の名前。だから非常に皮肉でかい、ある意味皮肉なわけで、清いという名前を持っている人が罪に汚れている。でも最終的にイエス様に出会うことによって彼は改心して、その本当の清さを取り戻していくですね、その本来の自分のものに立ち直っていく、そういう立ち直りの話でもあるということなんですよね。それはもう聖書全体に言えることですが、何が本当に神の前で清いのか、このなんていうか世俗的なものに触れないで、何かこう罪深いものに触れないというものではないというわけですよね。本当の清さはやはりイエス様に触れることと、そして愛を生きるというですね、そのところからこの清さがあるという、これは本当に私たち、そして新約の 清さを語っていると思いますね。旧約聖書の神様は まあ、僕の言葉で言うと神経質な神様で、つまり汚れを嫌がる神様っていうのかな。だから神殿に入るときに汚れ出たら入れないとか、汚れ出たら罪があったら神の前に立てないとかですね。つまりその罪が、人間の罪が神様に伝染してしまうから、その旧約の神様っていうのはだからこう切り離す清さというのかな、この世のものから切り離されてる清さなんですけども、イエス様の清さは全く逆ですよね。その切り離されてる清さではなくて、むしろ罪人と交わる、その中で神の愛が溢れてくるところにイエス様の清さがあるということですよね。まあこの、私たちもやっぱりクリスチャンとして清く生きていく必要性はあるわけですが、この世俗と交わらないで清くあるってことは私たちの生き方じゃない。まあ、だからこういう目標年に1年間こもって清くなるっていうことは私たちの目標ではないわけで、やっぱり日常の生活の中でこそ、あるいは私たちの日常の、まあ、何か仕事にしと、仕事にせよ、世間的な何かにしろ、このドロドロの何かですね、いろんなごちゃごちゃした中で、私たちはこのザーカイのような清さを生きていくように呼ばれている。それはイエス様の清さを生きていくということになるわけですよね。どのように私たちが日常のごちゃごちゃで中でこう清く生きていくのか、このザーカイの生き方とそこに関わっているイエス様の姿を参考にしたいというふうに思いますね。この、まあ、ルカの福音書ではないですけど、まあ、この有名なですね、清さといえばあのマタイの五章の心腹発端のところですね。心の清い人は幸いである、その人は神を見るであろうと書いてあるわけですけども、なんかあそこもなんかそういう清さって言ったらなんとなくこう、なんていうんですかね、そう、世俗から切り離されてみたいなイメージで考えちゃいますけど、やっぱりこのザーカイが一番の模範だと思うんですよね。ザーカイは逆ですけど、神であるイエス様を見ることによって本当の清めに清められたというかですね、私たちはイエス様こそ清めのもとなんだからこそ、イエス様の心に触れれば触れるほど清められる。そしてあの神父家の前後ですよね、周りに深い人は幸いであるということと、平和を実現する人は幸いであるという、結局清さのもとは、清い人は何をするかって言ったら周りに深さと平和を実現していく。で、ザーカイの場合は貧しい人に自分の持っているものを分かち合うということにつながってくるわけですよね。その清さを私たちはやはり着ていきたいと思います。イエス様の姿を見失ってしまっては、やはり清さを着ていくことはできない。イエス様の姿をしっかり祈りの中で見つめながら、日常のごちゃごちゃしている中でこそ、どのように私たちが愛を実行していくのか、憐れみ深く生きていけるのか、平和を実現していけるのかということを、問いかけながら、小さな実践をしていく中でこそ、私たちのクリスチャンの本当の清さというものがですね、まああるということだというふうに思います。こう汚れるってことと清いということが、イエス様の中では二分法ではないわけですね。私たちが考える二分法ではない、むしろ汚れの中にこそ逆に言えば清さがあるというふうに言えるかもしれない。例えばマザーテレサが本当にこのドロドロで汚れたですね、ホームレスというか道端で死にそうな人をわざわざ自分の家に連れて帰って、そして洗ってあげて、そしてその人が心安らかに亡くなる手伝いをする、死を待つ人の家ですけども、まさしくマザー・テレサはそうなんですよね。汚いものに、まあ一見すればですね、汚れているような汚いものにやっぱり触れていくわけで、積極的に助けていく。だからこそそこにマザー・テレサの清さっていうかですね、まあ、素晴らしさということが出てくるんだろうと思いますね。まあ、手を汚すというか、日本語で言ったらですね、手を汚すってことは別に清さを失われるわけではない。まあ、何に手を汚すかっていう問題ですけどね、賄賂に手を汚したらちょっと落ち込んだかもしれないけれども、でもやはり私たちの困難や苦しいこと、日常の中のごちゃごちゃにやはり手をかけるというか、そこに関わることは清さと深い関係があるイエス様の心ですということです。まあ、そのような、清さを求めていきたいと思います。そしてこの、 本当に不思議ですけどもね、座海という清いという自分の名前らしく最後は彼はなるわけですけども、私たち一人一人にもやっぱ名前が与えられている。一人一人にはやはりその自分らしさを表す本当の名前が与えられていて、やっぱり救いということは、まあ、本当の意味で自分らしく神様から創造された被造物としてその人の個性を本当に 100% 生きていくということにやっぱつながっていると思うんですね。まあ、そういう意味で私たちが、まあ、日々あるいは、日々というか生涯というかですね、まあ、この座海のような改心を続けながら、私たちが本当に神の目から見て尊い清いですね愛に満ちた存在として歩んでいけるように